元気旅。夫と私、二人の海外での放浪生活は実に3年にも及びました。最初に行ったカナダに始まり、南米、ヨーロッパ、アフリカ、アジアと共に過ごした時間、そして思ったこと、エピソードや海外事情など思い浮かんだ順にエッセイに綴ってみたいなと思います。第48話、フランスへ飛びます。南米からの旅を終えて落ち着く間もなく、もうすぐにフランスへ出発の準備、もう私たちは整えていたんですけど、オタワからまずバスでモントリオールの空港に向かったんですよね。2時間のメープル街道の車窓はなんかね、もう辛くて辛くて泣きながら空港に向かったのを覚えてるんですけど、オタワのバスターミナルにオタワで仲良くしてた友達2人が見送りに来てくれてたんですよ。でもう彼らとの別れがもうまず寂しくて、で車窓を見てるうちになんかカナダとの別れも本当に悲しくなってきて、で3月なのでメープル街道の木々もなんかこう寒々しくて、で夫といろんなことを思い出しながら、またいつかきっと戻ってこようねとかって言いながら、もうすごいもう感傷的な気分に浸って、でも次の場所でも頑張るんだみたいな感じで、でこの気持ちのまま飛行機に乗りたかったんですけど、それができなかったんですよそう、モントリオールの空港からパリまでね、直行便がエールフランスが飛んでるんですけど、ね、さすがフランス語圏ですよね。首都のオタワからは飛んでないのにモントリオールから出るんですね。まあそんなことより、そうチケットカウンターで一悶着あったのが、実は私たちはフランスパリまでの片道チケットしか持ってなかったんですね。でそれが問題なんですよ。皆さんご存知の方もいると思うんですが、外国に行く時ってその国によってビザが必要だったりしますけれども、それともう一つ、基本的に往復航空券というのが必要なんですよ。必ず帰国するという、まあ、証明のようなものですね。でやっぱりあんまり片道チケットだけで旅行する人っていないですもんね。で、まあ、それは例えば長期滞在のビザなしにその国に居座ることがないようにというか、まあ、つまり不法滞在とか不法就労を防ぐためだと思うんですけれども、もちろん私たちは不法滞在するつもりも不法就労するつもりも全くなく、それどころかもうね、日本大好きですので一生海外に住みたいとなんて思ってないんですよ。でもまあそういうのは通用しないじゃないですか。で日本はでも特に厳しくてね、なんで帰国チケットがないのって必ず言われて出国できない可能性もあるぐらいなんですよね。で実はでもその時持ってたチケット片道で、どうやってこの片道のチケットを私も買ったか覚えてないんですけれども、買えたってことはまあ別に怪しいチケットではないんですよね。でカナダも例外ではなくて、これでは出国させられないと言われちゃったんですよ。カウンターにはエールフランスのおばちゃんがいて、でもうカウンター越しで話し合いですよ。これはね、私たちはね、これからバックパックで旅をするのって、だからいつ帰るかわからないし、どこの国から帰国できるかもわからないから、とにかくフランスには行くんだけれども、そこから、まあ、陸路でこう移動してね、私たちは東南アジアまで行くんですっていうのをなんか延々と説明して説得して、ちゃんとお金がなくなったら帰りますからみたいなところまで訴えたりしてじゃあだってどうやって帰りのチケット買えばいいのとかね、逆に聞いたりして、もうとにかくひたすら延々で、出発の時間も差し迫ってきて、もうどうしようもない、これ乗れなかったら大変、諦めるわけにもいかないので必死だったんですけど、まあ、結局どうなったかというと、そのエールフランスのおばちゃん、彼女がね、あなたたちは若いわねって、可能性がいっぱいねって、で旅をするのは素晴らしいから生かしてあげたいわ、ただフランスの税関で戻されるかもしれないわよって、でもじゃあ乗せてあげますって言ってくれたんですよ実際なら、まあ、チェックインしないところだけれども、気をつけていってらっしゃいねって 送り出してくれて、もうなんか感動しちゃって、また涙しておばちゃんと一緒に写真撮ってメールアドレスまで聞いて、フランスからこの写真送るねとか言って本当に送ったんですけど、そう、彼女じゃなかったらもしかしたらフランス行きの飛行機には乗れなかったかもしれませんね。おばちゃんに感謝です。以上、エッセイとお話は高江洲真希子でした。制作はフィードバックでした。